んばんは。心と体研究所プレゼンツ、夜のここからラジオの時間がやってきました。今日は6月10日の水曜日。水曜日のラジオはいろんな方面から健康を見ていきます。リスナーさんからの質問や患者さんから受けた質問、今話題になっている健康情報なんかをテーマにね、お話ししていこうと思います。今日は痩せるツボってあるの？というお話。世の中にはいろんな情報があってよくわからないという場合も多いと思うので、僕と一緒に考えながら自分に合った見方を見つけていきましょう。今回も質問をいただきまして読み上げますね。日曜日の東洋医学のお話が毎回面白くて楽しみにしています。今回初めて質問させていただきます。今ダイエットをしていて、漢方薬で防腐痛症散という薬を飲んでいます。漢方で痩せる薬があるということは、痩せるツボっていうのもあるのでしょうか、っていう質問ですね。さあ、面白いですね。だんだん暑くなってきて、肌の露出もね、増えてくる時期なので、そろそろ痩せないとなぁなんて思ってる場合も多いかなと思うんですけれども、この今飲まれてるね、防腐痛症散っていう薬、よくダイエットにっていう風に売られてますけども、この薬ね、本来は体の中にある熱を便として外に出すっていう薬なんで、痩せ薬じゃありません。まあ、これ飲めばきっと便通が良くなると思うので、まあ、痩せたっぽく見えるとは思うんですけども、この薬ね、いや本当面白くてというか、日本でかなり有名になったでしょ、痩せ薬って言って。その OTC でこの薬が出回る前、防腐痛症散って名前の通り防腐っていう薬が入ってんだけど、昔はね、この防腐全て天然物だったんですよ。けど日本でこの防腐痛症散がバカ売れしてしまったせいで、今の防腐はほとんど栽培品になりました。それぐらいインパクトがあった漢方薬なんですけども、防腐痛症散で痩せたっていう人、僕あんまり知らないんだよね。まあ、さっきも言ったけども、便秘がひどいっていう人が便通が良くなることで体重が落ちたっていう場合は聞いたことあるんだけど、冬でもこの薬飲んでる人がいて、冷えないかなってちょっと心配だったりします。漢方薬は自分の体調に合わせて飲むことがとっても重要なので、気軽にね、今買えますけども、別に飲んだから痩せるっていうわけじゃないので、無理に飲まなくてもいいんじゃないかなと思ったりしてます。で、痩せるツボですけども、まあ、漢方薬で痩せる漢方薬っていうのがないのと一緒のように、痩せるツボっていうのもありません。そんな簡単なツボがあったら誰でも押してるっていう話ですよ。やっぱり太るには太るなりの原因っていうのがあって、自分に合わない食べ物を食べてるとかね、解毒がうまくいってないとか、炭水化物いっぱい食べてるとかね、いろいろあると思います。毎日の食生活を少しずつね、見直してみてほしいんですが、まあそんなことだけ言ってもね、まあそんなこと知ってるよとなると思うんで、近々ブログかもしくは僕のメルマガでね、お話ししようと思っていることなんですけど、ダイエットするときにね、よくリンゴ型とか洋梨型とかバナナ型とか、タイプによって痩せ方が違うよみたいなこと言われません？これ実際にそうで、やっぱり人ってみんな違うから、太りやすい場所も違うし、痩せ方も違うんですね。ラジオだったら遺伝子の話ちょっと難しいから、ちょっとここは割愛するんだけど、例えばリンゴ型ってあるじゃない。このリンゴ型ってね、インスリン抵抗性が起きやすい遺伝子を持ってる場合が多いです。まあ、なのでこのリンゴ型の人ってね、炭水化物を減らせば痩せることが多いです。もしあなたがね、リンゴ型だよっていう場合は、とにかく炭水化物を減らしてみてください。そうすればだいぶ体型が変わるはずです。で、洋梨型って言いますね。 この洋梨型っていうのは熱産生が苦手な遺伝子を持っていることが多くて、まあ、だから体温が低めな人多いですね。冷えに弱くて脂質が体に溜まりやすいタイプです。だからなるべく冷たいものを避けることが重要になってくるのと、あとこのタイプは油物を取ると太りやすくなります。揚げ物とかね、その植物性の油をたくさん食べちゃうと下半身太りにつながったりもするんで、油を食べるんだったら魚の油とかね、オメガ3の油を選んで食べるようにすると痩せやすくなるかな。まあ、あと体を温めるスパイスとかもいいと思います。でバナナ型ね、このバナナ型って筋肉量が落ちやすいタイプなんです。体重は増えないんだけども体脂肪率が高くなりやすいっていうか、まあ、いわゆる隠れ肥満ってやつですね。このバナナタイプの人は筋肉量がとにかく大切なんで、タンパク質中心の食生活にねすると筋肉が落ちずに、またやっぱり運動もいいかなと思います。筋肉量を落とさないことを意識してね生活してみると太りにくくなったりとか痩せやすくなるかなと思うので、ちょっとこの質問してくれた人がねどのタイプかはねちょっとわからないからこうしなさいって一概には言えないんだけど、もしまだ僕のメルマガ登録してないよっていう場合は近々ねこのダイエットと遺伝子の話まとめてお伝えしようかなと思ってるので、今のうちにねメルマガ登録しといてください。今までのことをちょっとまとめると、まあ、漢方薬とかツボでねそんな簡単には痩せれませんと。やっぱり食生活が一番重要です。で痩せるなら綺麗に痩せないと意味がないので、ちゃんと体を守りながらね自分に合った食生活をして痩せるっていうのが大事になってきます。まずざっくりでいいんで自分の体が何タイプかをね判断しましょう。ネットで調べると特徴が出てます。リンゴ型なのか洋梨型なのか、あとバナナ型なのか、人それぞれ違うと思うんで、リンゴ型の場合はひとまず糖質減らしてみてください。だいぶ変わります。で洋梨型の場合は体を温める、これからの季節冷たい飲み物とか冷たい食べ物増えると思いますが、そんなの食べてる場合じゃありません。しっかり体を温めて脂質の質を意識してください。酸化した油とか植物性の油とか食べてる場合じゃないですからね。そしてバナナ型、このタイプは本当に隠れ肥満なことが多いです。ぱっと見ねそんなに太ってるようには見えないんだけど、実は体脂肪率が高いっていうタイプはこのタイプです。筋肉量が減りやすいのでしっかりタンパク質を摂ってください。ちょっとした筋トレとか運動とかね毎日の生活に取り入れるとだいぶ変わるタイプなのかなと思ったりします。最後にせっかくツボの話を言っていただいたので少しだけ紹介すると、リンゴ型とかバナナ型の人はねきっと胃腸が弱いタイプ多いと思うんですよ。その場合は足三里っていうツボを押してみてください。そして洋梨型の人は水分代謝弱めなので飲料泉とかかな、両方とも足の膝の近くにあるツボです。この2つのツボは結構使うので場所は覚えておいてもいいかなと思います。はい、今日もあっという間でしたね。こんな感じで水曜日はゆるくやっていこうと思います。今日の内容に関してだけでなく質問や感想などあればぜひねメルマガのリンクから送ってください。そしてメルマガでは僕へ直接相談することもできます。もっと自分の体のことを深く知りたいとか自分に合った方法を一緒に考えてほしいという場合はぜひねメルマガのリンクから連絡ください。メルマガの登録は概要欄を見てくださいね。他人と自分は違うし意見が違っててもいいし失敗しても間違っててもいいので、あなたの体はどうしてほしいと言ってるのか自分を理解してあげてあなたに合った健康法を見つけていきましょう。ということでまた来週。